それでは聖書を読みします。本日の聖書箇所は新約聖書コロサイ人への手紙3章1節から4節までです。新改訳では360ページになります。ではお読みします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の御座に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。アメン。それでは本日は、よみがえらされた私たちと題して、堀下先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
アレルヤ、主の御名をあがめ褒めたたえます。初めての場所で、初めての方々と初めての教会、そして初めての場所、本当に今日はブランニューデイっていう感じで、私にとっては非常にワクワクした途中で、ずっと思ってたんですよね。私ずっとマンハッタンにいるんですけど、なんか何回か息子とアップステートっていうか、もうちょっと上の方に行った時に随分雰囲気が違うので、この一人で上の方っていうか北の方に行ってみたいなって、でもどこに行けばいいのかなっていうのはあったんですけど、もう本当に失礼ながらあんまり日本の教会とかに関心がなかったので、関心がなかったっていうか、ニューヨークにいる間だからあまり日本人教会っていうよりはっていう感じで、あまりここの教会のことは存じ上げてなかったんですけど、今日来て本当にワクワクした気持ちで、ああ今日は新しい日だ。そして、途中で御言葉が、イザヤ書の43で、見よ、私は新しいことをする、もうそれが起ころうとしているっていう御言葉がボンって入ってきて、ああ新しいことが起こる。でここの教会もいろんなところを通ってきたんでしょうけど、私は知らないです。その歴史も知らないし、本当田辺さんと出会っただけで、しかも出会ったけどそれほど深く、個人のプロフィール知ってるわけでもないですけど、あ神様がここに送ってくださったんだなと。そして今一緒に賛美しながら、私ちょっともう本当に胸がいっぱいになってきたのは、私たちが教会を始めた時もこういうところから家で始まったんですね。で、ああ神様はその最初の思いをまたここで思い出させてくださったなというのを非常にこう感じて、ああ神様がまた次のステップ考えてくださり、私もいろんなところを通って今がありますけれど、なんかこういう雰囲気で私たちは祈り、御言葉を学び、このぐらいの人数から始まったんですね。ですから非常に私にとっては感謝な、やっぱ神様すごいな、生きておられるな、主は良いお方だな、主はここにおられる、アーメンですか、主はここにおられる、それを本当に強く感じながら、このプチトリップ、ショートトリップも私にとってはそのような思いでここに着くことができました。少し自己紹介しますけれど、私は、在日韓国人の2世で、そういう意味では両親は韓国人で日本に来て、私は日本で生まれましたけど、ある意味そういう意味で気流の民、皆さんも日本からそれぞれ、こちらで生まれた子どもさんもおられるかもしれないですけど、ここが自分たちの、オリジナルではない、こう使わされた場所がそれぞれ違う。私も両親がそのまま韓国に行ったら私は日本を知らなかったのかなとか、もうすごく不思議な思いで、私の息子は今ニューヨークにいます。また子供はニューヨークにいる。私の兄もロサンゼルスにいるんですけど、みんな散らばっていって、ああ神様のご計画なんだろうと、思いながら、気流の民、私たちは神様っていう天の御国からするとどの国であっても、一緒だけれどそれぞれ国によってやっぱり違う。で私は、そういう中にあって、クリスチャンの4代目で、生まれました。鹿児島っていう、もうすごい田舎の、ところで生まれたんですね。で、私がここで、皆さんを励ますことができるとしたら、私は46歳で進学校に行って、だから多分ここにおられる方たちはもっと若いか似たようなぐらいか、ですからいくらでも神様のコーリングがあるという可能性があるということでありますが、と思います。ここでこれを守って守り まあ、いろんな歴史が教会もあったと思いますけど、私も46歳ですから、もう本格的始めたの50ぐらいの感じですよね。進学校卒業して、もう進学校と同時に教会をこういう感じで自宅で始めて、そして、まあ、それが2003年なんですね。そして、まあ、大きなビルのフロアを借りて、そこで牧会してきました。でその時にVIP 集会とかで呼ばれた猿行さんとか長澤先生とか、多分横山大輔さんとかもここでご存知ですかね、来られて、最初の頃来られたと思いますけど、ああいう方々が、まあ、私たちの教会に来られて、まあ、私の自宅にも何回も泊まってるっていう方たちが、もう本当にたまたま去年ニューヨークに何年ぶりなんですよと言われたこのタイミングで来られて、私もそれを通して日本人の方たちと出会うことができました。で今は私、まあ、グレートハーベストチャーチっていうのは神様のいろんなところを通らされて、今は別のもう新しい、まあ、アメリカ人の、牧師に引き継がれて、新しい場所でまた新しい名前で、まあ、今は続いています。で私は、まあ、教会はそのまま、まあ、離れた人もいて、他の教会を移った方も本当にいて、私にとっては、まあ、家族のような、まあ、痛みもありましたけれど、まあ、神様が最善を尽くしてくださる方だから、神様がこれが一番良い方法だということで、まあ、アメリカ人の牧師、まあ、私たちはインターナショナルでいろんな留学生とか、なぜかは分からないですけど、私たちは日本人っていうよりはいろんな国の方たちが集まって、まあ、韓国人、日本人、台湾、それからアメリカ人、オーストラリア人、中国人、まあ、そういう方たちが不思議に集まって、教会員も英語ができる人たちがほとんどだったっていうこともあって、まあ、インターナショナルでも、それのおかげでアメリカ人の牧師が引き継いでくださるという、まあ、それもまあ神様がご計画されていたのかなと、まあ、私はそう思っています。で今、まあ、ニューヨークに去年来ました。そして、まあ、ある方は先生はサバティカル、まあ、長期休暇ということですかって言うけど、休暇っていうかサバティカルっていうよりはもうサバイバルな、ニューヨークで本当にサバイバルな、もうどうやって生きていこうっていうぐらい、まあ、学校も大変でしたし、そうやって今ここに至っています。主の恵みは尽きません。そしてここの、田辺さんと、まあ、出会ってこの教会にお声かけてくださったんですけれど、まあ、全然肩書きも今ないですよ。で教団もないです。でその私を、まあ、フリーな気持ちで呼んでくださった、もうこれも神様の恵みだなと、皆さんとこうやって出会えたことも感謝です。でウェブサイトを少し、まあ、まだ全部見てないですけど、見させていただいたときに、まあ、現在牧師もいない、特定の場所もない、教団もない、でも毎週日曜日どこかで神様を礼拝するために集まっていますって書いてありますよね。どこかで集まって礼拝するっていうことが本当に、これが一番大事です。集まって礼拝するっていうこと、これは本当に大きな恵みで、エクレシアっていう言葉がありますけど、目的を持って見出されてるんです。皆さん一人一人に神様の使命、神様の目的、それがあって呼び出されて、小さいかもしれないけど、大きいとか小さいとかっていうことは関係ない。教団もありますけど、教団教派を超えて一つであるということ、これから本当に終末が近いって言われて、イエス様がもう来られる時が近いって言われてる時に、あの教団はこの教派はあの人はこの人ってもう言う時間はないっていうことなんですよね。だから本当に、キリストの体を立て上げていくこと、主の栄光を表していく、今ここに私たちは再び立たなければならない、これが私たちの使命であると思って、私は今日のこの箇所を、まあ、選んでっていうか、まあ、いろんなタイミングがあって神様から示されたんですけれど、多分この教会も長い歴史の中で、まあ、大きな教団に入っていらっしゃったのかな、そして追い出されたって聞きましたけど、まあ、追い出されたのか神様が分かたれたのか分かりませんけれど、神様の目的がやっぱりあると思います。で苦難を味わい、あるいはあだの味わい、私もそういうところ本当に個人的にも教会っていうところでも通りましたけど、苦難はキリストに出会う場所ですから、それを本当に忘れないで、キリストの心を私も学ばされています。苦しいことがあるたびに 本当にあキリストの心をまだ学ばされ砕かれ、そしてまた一からやり直すことが許され、そして神様はイエス様の御丈にまで、イエス様の御丈にまで成長しなさいと。だからここにとどまっているんじゃなくて、成長すること、成長してほしい。これがパウロが今日書いた手紙の中で、それを伝えて、教会とはどういうものか、特にコロサイの教会の人たちに成長してほしいっていう思いがあって、このメッセージを送っているんですね。で、今日ちょっとメッセージの前にブラックジョーク、多分もう田辺さんご存知、私なんかちょっとどういうわけかブラックジョークが結構好きっていうか、この前もブラックジョークを使ってしまって、なんでねって、やっぱりこうちょっと性格的にアンチなんとかっていうのがあるのかなと。在日韓国人ってやっぱ生きてきたので、いつも何かこうプロテストしたいっていう思いがどうかこうやっぱりこうあるのかなって思うんですけど、そういう意味ではないんですけど、沈没しかかった、まあ、船、大きな船があって、もうそのセーフボートっていうか助ける船が足りないから、船長さんがとにかく飛び込んでくださいと、もうそれを言いたい、しかしみんな飛び込んでくださいって言っても誰も飛び込まないから、そこで船長さんが知恵を使って、国ごとにもういろんな国のさまざまな国の方々が集まってたんですね。でアメリカ人には飛び込めばあなたはヒーローになりますって、アメリカ人はすぐ飛び込んだ。そしてイギリス人には飛び込めばあなたはジェントルマンになりますって言ったら、イギリス人すぐ飛び込んだ。ドイツ人には飛び込むのはルールですと言ったらすぐ飛び込んだそうです。日本人には何と言ったでしょうか日本人にはみんな飛び込んでますよって、みんな飛び込んでますよって、そしたら慌てて飛び込んだっていう、もうブラックジョークで、それぞれの国の性質があるということなんですけど、みんなクリスチャンになってますよって言ったら飛び込んでくれるのかなってまあそう思う。でもそこはちょっと厳しいかなと思いながらですけど、私たちは今日も主のいつレインっていうなんかありましたよね、生ける水の川にこう神様本当に今植え替えていますと。だから私たちは主の臨在に私たちも飛び込んでいきたいと。やっぱり礼拝は人数少なくても、あ、主の臨在の中に私たちは一週間植え替えてきたけれど、でもこの麗しいイエス様のこの集まりの中に、2人でも3人でも私の名に置いて集まるところには私はいるとおっしゃったから、私たちは飛び込もう、もう飛び込んでますよ関係なく、私たちはイエスの御名で飛び込んで、主の臨在、主の命の水の川で今日も潤させていただきたいと、そのように思います。アメンですか？アメン。それではちょっとお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ。とこしえからとこしえにおられる父の神様、今日もあなたの本当にその麗しいお名前、力強いお名前を心からあがめ褒めたたえます。あなたの摂理の中で、今日本当にこのような、ニューヨーク日本語教会という教会に導いてくださり、ここに集って本当に礼拝を守り、続けてこられているこの群れの方々と共に、あなたが私たちに与えてくださったラブレター、それを本当に私たちは味わい、そしてあなたが語りたいと思っていることをこれから学びます。どうぞこのしぼめだる私のこの唇を清めてください。どうぞ思いを清めてください。そしてどうぞ聖霊様が語るべき言葉を選んでくださって、どうぞお一人お一人が本当に今日も、私たちは蘇らされたものとして、あなたに愛されたものとして、また1週間力強く歩いていくことができるように、天の父様、聖霊様、どうぞこの場所に、臨在してくださって導いてください。すべてを感謝します。主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今読んでいただきましたコロサイ人への手紙、そこから入っていきたいと思います。蘇らされた私たち、一緒に言ってみましょう。蘇らされた私たち、そう、口に声出して言うとですね、脳に響くの、脳に響いて心に響くので、これ宣言するっていうことはすごく大切なことなんですけれど、これは言葉を変えれば、愛されている私たち、許されている私たちじゃないですか。蘇らされた私たちっていうことはどれだけ愛されているかっていうことですよね。永遠の命をいただいているということ、そういうこと、まあ、私たちが何者だというので、私たちは何にも立派な条件行いをしたわけでもない。そして、すごい、私は頭がいい、私は、非常に生まれも違う、私は肩書きがある、そういう能力にも 関係なく、神様は私たちを一方的に愛してくださって、イエス様をこの地上に送ってくださって、無条件の愛で私たちを滅びの穴から救ってくださった。イエス様は鞭打たれて、あの動物の骨でギザギザがついてるあれで引き裂かれて、尊い血を流してくださった。そして私たちは罪の債務証書、罪の借金を持ってた。あなたは100万の借金があるよ、ずっと追っかけられて、本当に追っかけられて、もう暴力団じゃないですけど、金を返せって、本当は返さなきゃいけない、借りたのは私だから。でもイエス様は命を引き換えに、それのゼロに、わ、これはもう支払った、それのためにイエス様は命を投げ出して、命と引き換えに、私たちを永遠の命生かしてくださった、永遠の命を与えてくださった。このことに私たちはもう一回本当に立たなきゃならないと、私はそういうふうに示されました。ヨハネ3章16に、神は一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、と、滅びることなく永遠の命を持つためである。そして選ばれた私たちは、私たちは永遠の命をいただいた。これは大きな恵みですよね。ですから神様、パウロが蘇らされた私たちっていうところから始まりました。この手紙はどういうところから始まったかっていうと、もう皆さんはすごく多分この教会守り導くためにもう本当に勉強なさったと、まあ、思うんですけれど、コロサイっていう町があります、昔は小アジアっていうエペソ、今でいうとトルコっていう町なんですけれど、エペソの東側にコロサイっていう町があったんですね。でパウロ先生は本当にもう第一次第二次第三次っていうふうに、もう伝道にもう本当に熱心に、異邦人の方々に福音を述べ伝える、またユダヤ人の方々に福音を述べ伝える、最終的な目標はローマに行きたい、もう その思いでパウロ先生は伝道していくんですけれど、この時に、エペソっていう町で2年間伝道し、言葉を語っていった。その時に、聞いた、信仰は聞くことからって言いますけど、その時に聞いた一人の青年、エパフラスっていう方が多分コロサイの町の出身だったんでしょうか。そのコロサイの町に教会を建て上げて教会を作っていったと。だから本当にいろんな教会がパウロによって、パウロはそのコロサイには行ってない、でもパウロの言葉、パウロが語った神様のメッセージ、イエス様の、本当にパウロはイエス様に会ったこともない、しかもイエス様を迫害してた、ステパノを殺す時にもそこにいた、そのパウロが本当にもう逆180度人生が変えられたパウロが、命かけで自分は獄中からメッセージを発信している、手紙を書いているわけですね。でそこで、コロサイっていう教会 ができて、そしてエペソの手紙、コロサイの手紙は似ていると言われているんです。エペソの手紙何が違うか、大きな違いがありました。パウロは、エペソの教会では、エペソの手紙では教会とは何か、教会とは何か、教会はキリストの体、キリストそのもの、キリストそのものなんだよと、誰かがリーダーでそれのものではない、キリストの現れ、天にあるすべての霊的な祝福、それをもって祝福されるとこなんだ、命の現れの教会なんだよ、それが教会なんだよ、イエス様は私は道です、真理です、命です、とヨハネの14の6で言いました。イエス様は道を教えたわけでもない、命を教えたわけじゃない、先生ではない、イエス様そのもの、その方ご自身が道、真理、命なんですよね。そのキリストの体だから、場所ではない、ここが今私たちはキリストの体の中にいると、ここを本当に忘れてはいけないよと、パウロはエペソの手紙で教えています。しかしコロサイの手紙は、教会が教会として成り立つために、その土台、もといがちょっと崩れてしまうような教えが入り込んできた。そこで、それが背景になっている。私たちはこう、皆さんもアメリカ結構リンゴが、本当にいろんな種類のリンゴがよく売られていますけど、ちょっとした傷が、気づかない傷がずっと置いてて、周りは綺麗な赤い真っ赤なリンゴ、 まあ、私よくありますけど、開けてみたら、お客さんに出そうと思って開けてみたら、全部されてた。外は全然わからない。ちょっとした傷が、ちょっとした間違った教えが教会の中にこう入っていく。それをまあパウロは心配して、ここで心配してっていうか、新たに初心に帰って、あなた方は蘇らされているんだよ、希望があるんだよ、天にある希望、それをもう一度ここで思い起こさせてくださっています。これがこのコロサイの手紙の2章1章に書かれているんですけど、まあ、時間がある時に2章を読んでくだされば分かりますが、いろんな例えば知識ばっかりを重視するグノシス派だったとか、あるいはユダヤ主義、安息日はこうならなきゃならない、あるいは食べ物はこうしなきゃならない、あるいは神秘主義とい う, こう天使を礼拝する。天使は、御使いは私たちが使える霊ですから、私たち命令することができるんですけど、礼拝する対象ではない。でも御使いを礼拝する、そのような教えもあったり、あるいは禁欲主義、これを食べてはいけない、これしてはいけない。私は長老派の両親で育ったので、長老派は意外とこれしていけない、あれしていけない、酒、タバコ絶対ダメっていう、まあ、結構多いんですよね。もううちの母すごく進学校も出てたので、もう厳しくて、もう酒は罪、タバコ罪、もう恋愛罪みたいなところで育って、そこから解放されるまで少し、まあ、両親はすごい信仰が豊かで愛がすっごい豊かだったんですけど、そういう教会に関してはすごい厳しいところで私は育ったんですよね。ですけど、それが大事じゃないよということ、それはただの影、本体はそうじゃない、キリストの影を追ってもダメだよと、それは影に過ぎないと。パウロは獄中から書いているわけですよね。私たちは簡単に、うん、獄中から書かれましたって言うけど、獄中にもしいて、私たちはどんな気持ちで獄中でいるでしょうか。やっぱり不安になるし、なんでって悪いことしてないのに、もう私の性格だったらなんでってもうすぐクッて来てるかもしれない。その中であって、パウロは真理を掴んでいたってことですよね。パウロはあのイエス様に出会って、そしてこう目が見えなくなって、イエス様の本当に愛に自分がどんだけ悪いことしてきたか気づかされて、霊の目が開かれた時に、イエス、パウロは真理をつかみました。真理は、あなた方を自由にする。私たちは自由にされている。だからパウロはそれをつかんでたから手紙を送りました。しかしコロサイの人たちは、真理は自由にするはずなのに縛られていたということです。縛られているということは不自由、チェーンで縛られている、そしてある意味成長できない、いつまでも同じところにとどまる、下手すれば倒されるということなんですよね。で、私たちが祝福され豊かになっているのは、あくまでもキリストにあってということなんです。キリストイエスに全ての霊的祝福があるということ、キリストのうちに全ての良きものが満ち溢れているということ、これを私たちは忘れてはいけない。しかし人間はすぐキリストだけでは満ち足りずに、キリストの他のもので、他の何かによって自分たちを満たそうとしてしまう。これはあの時代の人たちじゃなくて、人間の心に潜むものがあるんですよ。他のもので満たそうとする。それが教会が教会でなくなってしまう。そして個人的にも神様との関係も壊れてきて、自分は神様愛してますって言うけれど、内側は違うもので満たそうとする。自己実現かもしれない。これは異端って言うけど、そんな大きな、例えばいや私はいやいやいや大丈夫ですって、でも偶像礼拝がないでしょうか。偶像礼拝っていうのは、ただ他の例えば神道とか仏教、ヒンズー教とか、まあ、イスラム教とか、そういうところには行ってませんっていうことではなくて、もしかしたらあなたの時間が偶像になってるかもしれない。もしかしたらあなたの家族、あなたの子供、あなたの趣味、あるいはあなたの一日の間であなたの思うものが、もしかしたらイエス様が 後ろになってるかもしれない。それは少しずつ人間は弱いから、それにどんどんどんどんやっぱり罪が入って生きやすくなる。ですからキリストが全てのことによって第一、キリストが万物を創造された方、そして万物を和解させてくださった、私たちはイエス様によって許され、愛され、そして永遠の命をいただいている。このイエス様こそ支配と権威を持っておられる方だ、頭なる方だ、惑わされてはいけないよというところからこのメッセージが始まっているんですね。この一章をこう読んでみると、最初はこのコロサイの人たちは、最初ちょっと一章開けてみると、4節を見るとキリストイエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからですと書いてあるんですよね。愛について聞いたからです。そしてあなた方のために天に蓄えられている、5節、天に蓄えられてある望み、希望に基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉で聞きましたと。最初は本当に愛に基づいていた信仰と愛、信仰と希望と愛ですね。信仰と希望と愛、そしてこの信仰と愛は天にある希望に基づいているんだよと。この時のスタートはそういう教会であった。ここに少しずつ少しずつ他の教えが入ってきて、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、あ、もっとこうしなきゃいけないんだ、私たちは安息日はこうしなきゃいけないんだ、あるいは、あ、今日は教会この後どうする、そういうことに関心がいってくる、優先順位が変わってくる。だからパウロはまた3節3章に戻りますと、希望があると、一番目の希望、4つの希望を語ってくれているんですね。一番目、キリストと共によみがえらされたということなんです。私たちはキリストと共によみがえらされたという希望。2番目はキリストが神の右に座しておられるという希望ですね。3番目はあなた方はすでに死んでいるんだ、もう死んだものだ、イエス様の命に生かされているものだということ。4番目が私たちの命であるキリストが現れる時、現れる、ここに4つの希望が与えられています。1節から見てみますと、こういうわけでっていうふうに書いてありますよね。キリストと共によみがえらされたのなら、こういうわけでっていうことが、これが2章に書いてあるんです。こういうわけで、つまりパウロはキリストじゃ、まあ、キリスト、あなた方がキリストと共に死んでと、20節にあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにするんですかと、味わうな触るなって縛られるんですかと、あなた方はもうキリストと共に死んだんですよと、ここにもう私たちはよみがえらされたものであるんだよ、もう古いものに死んだものなんだよと、これが前提がここに書いてあるんです。その前提でパウルは上にあるものを求めなさいと教えて、上にあるものを求めなさい、求めるということはどういうことだと思いますか。求める、求めるということは、これはこの後は今度は思いなさいっていうふうに書いてあるんですね。求めるっていうのは私たちの動機、モチベーション、私たちの動機をちょっと問いかけてごらん、あなたの動機は何かを吟味してごらん、検査しなさいっていうことなんです。自分がしていることはなぜ、今何のために賛美してますか。教会で集まって皆さん礼拝している、そしてあなたを突き動かしているものは何か、上にあるものを求めなさい。もし何を食べようか、何を着ようか、人は自分をどう思ってるかなと、この世に属するものをで考えたのならば、それは下にあるもの、地上にあるものを求めているということ。ダビデ王様の、まあ、話は皆さんもよく読まれていると思うんですけども、本当に豪華な、ね、宮殿に住み、神様に選ばれた王として、本当に素晴らしい、いつも豪華な食事をして良い服を着ていて満たされていましたけれど、彼は心はいつも謙遜、そして彼は大きな罪も を犯しました、不倫という。しかし過ちもたくさん犯したけれど、いつも祈りの中で主に会い、そしていつも主を求め、主の前で深く悔い改めた王様でした。いつも上にあるものを求めていたんですよね。ですから彼は本当に祝福されていたんです。イエス様が神の国と神の義とまず第一に求めなさいと、マタイの福音書7-33に、神の国と神の義とをまず第一に求めなさいと教えています。一緒に言いましょうか。神の国と神の義とをまず第一に求めなさいと教えました。神様のことをによって自分の何かをするときに突き動かされているのならば、上にあるものを求めているということなんですね。これは私たちはどうですか。クリスチャン生活の中で選択しないといけないときがたくさんありますよね。子供のこと、あるいは自分もどっちを選択するか。私たちは生まれたときから選択の中で生きています。常にどっちの学校を選ぶか、あるいは何を朝食べるかとか、まあ、いろいろ選択の意思、それは自由意思をいただいているので、どっちを選ぶのも自由でも、その例えば家庭のことにおいて、まあ、ご夫婦おられますけれど、共に祈って、まあ、合意に至ることでそのことを表していくことができる。あ、上にあるものを求めているね。そして夫婦であれば夫であればその責任を負っていくことができる。すごい、そこに上にあって求めるものに神様は豊かな素晴らしい報いが用意されているということなんです。ただ私たちは物理的な上にあるものじゃなくて天の世界、パウロは第三の天があると言いましたけど、宇宙からそのまた上にイエス様が十字架にかかって昇天された時に神様の右に着座された、神様の右に権威あるものとして座られた、そこの場所に私たちの希望があるということなんです。エノクやエリアも天に昇りました。しかし神様の右に座された方、それがイエス・キリスト、そのお方だけなんですよね。私たちを愛してくださるイエス・キリストが全ての私たちの最高責任者、最高統治者、全てを支配されているお方、ここに私たちの希望があります。 Very important person っていう習慣がありますけど、私たちは本当に天使の守りがあり、神様に愛されているものである。これをですね、愛されているっていう確信がないと、私たちは人に愛を注ぎ出すことができない。自分たちが満たされなければ人に流すことができない。私は牧会をこう、まあ、十何年やってきて、いつもなんでこんなに問題が起こるかなと思った時に、愛されているっていう実感がない人はいつも問題が起こる。愛されているよって言っても愛されたっていう実感がない。だからその人が本当にイエス様から愛されているという実感、そこに立つことができたら愛を注ぎ出すことができる。私たちは神は愛ですって言います。そして本当に教会も愛が土台になって、私たちはイエス様もザーカイに、私は今日あなたの家に行くよって、ザーカイが人のお金をこう分取って いても、あなたはここを罪を犯したでしょと言わなくて、イエス様の愛で今日私はあなたのご飯を一緒に食べるよと、それが愛ですけど、これがやっぱりできない。私たちの内側を試されている。ですから二節に、天にあるものを思いなさいと、まずは私たちはこの4つの希望と希望に立って天にあるものを求める。あなたの動機は何か、動機は天と結びついていますか。次は求めなさいから思いなさいと、なぜパウロは思いなさいと書いたか。私たちの思いは物事に左右されやすいということです。思いが固定されていない、どこに定められているかと。地上に定められているなら地上のものを思う。御霊によって私たちは霊を注がれていますけど、私たちは思いは地上のものによって作り上げられたので、地上のことを考えることは、これは普通のことなんですよね。 この地上に心があるとどうなるかっていうと、問題が絶えない、感情が地上のものにとらわれてくる。教会も同じです。教会も地上のものに心が奪われてくると分裂が起こり、お互いの批判が始まる。もうこれは必ず吟味するときに、天にあるものを思っているか求めているか、そして、上のものを求めているか、天にあるものに思いがいっているか。聖書に、マタイの福音書に、人は心に満ちているものが 口から出ると、私たちは心にあるものが出る、この思いにあるものが出る。だから私たちは、パウロが言ってます、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離したらいけない、この方から目を離さないでいなさいと。そしてイエス様はその後に、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせず十字架を忍んで神の御座の右に着座されました。だからこのイエス様から目を離さないでいなさいと、ここで進めているんですね。私たちは問題を見てしまうんです。教会においてもそうかもしれない、あるいは私たちの家庭においても問題は起こります。問題が問題ではない、問題が問題ではなく、問題を解決してくださる方に目を、問題をどう乗り越えるかということが大切。クリスチャンになったら問題がなくなるということはないですよね、生きてる限り。ですから私たちはイエスから目をそらさないこと、そしてある先生はというか私もそうですけど、弱い自分がある、生まれ変わって日々新たに、今日も見よ、私は新しいことをすると言った、新しいことをする。だから今日は今日の新しいことが始まる、今日は今日の聖霊の油が必要ということ。昨日もらった油は昨日なんですよね。だから私たちはいつもフレッシュ、あのサルウキがフレッシュってあのしましたけど、本当にフレッシュな今日の油を注いでもらうこと、これは自分たちの力ではできないから、聖霊様来てください。朝起きた時に第一番に自分は何を考えているか、夜中に目が覚めた時に自分は何を思っているか、ちょっと自分を試されたらいいと思います。私はいつもそれをいつも思うようにやっぱり努力しました。私はね、クリスチャンはね、修行はいらない、確かに修行はいりません。滝に打たれたり、あるいはなんていうのそれは棒で座禅みたいにして打たれる必要はないけど、でも私たちは筋肉、信仰の筋肉は日々作っていかなければいけない。信仰にもここでもしかしたらジムに行ってる方がいるかもしれないけれど、やっぱり信仰も筋肉と一緒、作っていく、努力することによって私たちは何かが起こった時にその筋肉が使うことができる、すぐ倒されない筋肉を。だから私たちはやっぱり朝起きた時に、あ、イエス様、聖霊様、おはようございます、夜中に起きた時に聖霊様、それをやっぱり忘れる時があるんです。朝起きた時、あ、今日の仕事は何だったかな、朝起きた時、あ、今日は朝ごはん何作ろうかな、あ、起きた時、あ、今日はこれこれこれがある、あるいは今日の仕事、あ、今日の電車じゃなくて、起きた時に聖霊様、おはようございます、今日もご一緒してください、今日も私と共にいてください、教えてください、語ってください、弁護してください、この本当に聖霊の、聖霊様と一緒にいるということ、これ本当に大切なこと、瓦礫ではできない。私はですね、これをなぜ、私は聖公会、両親は長老派、そして私は聖公会で、育てられましたっていうのは、長老派がなかったので、韓国の長老派がなかったので、両親はカトリックと聖公会しかなかったので、私は聖公会に行きました。そして、聖公会でも上乾いて、その後日本、キリスト教団、そして、カトリックの教会にも、学校がカトリックのミッションスクールにも行きました。そして福音派のにも行きました。そして自分のこういろんなところ、バプテスト連盟の先生たちともすごく親しくて、バプテスト教会にも行くことがありました。もういろんな方たちが私は関わることができ、そこのチャーチメンバーにもなりました。その場所でやっぱり教会、その場所にあって、その教会の人たちと心を一つにするために 展開もしました。でも私は信仰のリバイバルはペンテコステ派だったんですよね。なぜかというと、私が20代の時に、私は二中学校の先生をしてたんですけど、もうがれきでイエス様を愛する、もう大好きでした。私は教会が大好きで、もうだんだんだんだん教会が好きだけど、もうがれきでこうしようああしよう、そしてどんどん二中学校の子供たちが、もう田舎のこんな教会ですよ、本当に少ない教会に子供がどんどん増えていって50人ぐらいになったんです。で、私はもうがれきでやって、もう勉強して、ああ子供たちが喜ぶこと、子供たちを連れて、もう私は九州の鹿児島ですから、もう自分ができなかったこと、自分がしてもらえなかった、教会でしてもらえなかったことを、子どもたちを広い世界に連れてきたくて、福岡に連れて行き、長崎に連れて行き、大分に連れてきて、子どもたちを連れて、もう私はその時、まあ家が本当に経済的に豊かな、祝福されていたので、もう全部出して連れて行ったりして、でも倒れたんです。病気して肝炎になって、急性肝炎で、まあ、その時に疲れたと思ったんですよ。でもう教会に行きたくないって多分バーンとしたと思うんですね。それが姉のちょうど結婚式の直前だったので、私は入院先から姉の結婚式に行ったんですけど、これは聖霊様の、やっぱりこう聖霊様に助けてもらう、聖霊様に委ねるっていうことを知らなかったから、私はバーンとしてしまった。だから私はいつ もう教会で聖霊様が、聖霊様に委ねるっていうことを、だから今日は聖霊様がしなさいっていうのか、ストップをかけなさいっていうのか、それを聖霊様の声を聞いて動きましょうと。だから、あもうこれ以上は無理っていう時は、人が何て言おうとストップをかけることができるようになったんですよね。人の目も気にならない。だから私は聖霊様の助けが必要だ、そしっていうことを皆さんも、まあ昔はここアライアンスじゃなくて、アライアンス、アライアンス聖霊派ですか、私ちょっとアライアンス、ああ違うんですかね。で、まあ私はそういう意味で、まあいろんな教団教派いろんな問題がありますけど、それ聖霊の学びをすることができて、助けの師である、聖霊の弁護者であり、そして祈れない時も代わりに祈ってくださる、聖霊様の存在が私を本当に立て上げてくれました。そして、パウロが言っているように、キリストと共に死んだんだということ。私はこのニューヨークに来てびっくりしたのは、もう喧嘩をするのなんか見て、血だらけで喧嘩をするんですね、こっちの人たちって。もう引かないっていうか、私は日本から来た時は、日本は全然自分の内側を出さないので、アメリカはいいなと思ってたんですけど、怖かったです。14ストリートで乗り換える時に、もう外人、まあ、白人同士が喧嘩になって引かない、ああ思いがこの地上にあるとあんなになるんだなと。もう怒りが憎しみになって、最後は私殺し屋になるんじゃないかなと、もう血がバーッと吹き出て、それでも片っぽは納得がいかない。それを私3回ぐらい続けざまに、マンハッタンで見て、ああ地上に思いがあると滅びだなって、本当に福音が必要だなって、その時にまあ祈らされるんですけど、私たちは本当に天のものを思いなさいと。私も時には怒りがあって、教会をしている時はもう何回も、もうすごい攻撃的な言葉を言われて、って来て、車の中で「はあ」って言って、何回も祈りながら「シャー、どうして私をここで言わなきゃいけないんですか、愛がない、愛がない、シャー、私には愛がない、夜中に1時半ごろ先生こんなことがあって祈ってください」って電話かかってきて、その度に祈ってたのは誰だとかって思った時もあったんですけど、でも、ああ私も愛が足りなかったなっていうことを本当に何回も示されて、それはやっぱり聖霊様が示されてくださいました。まあ大事なことは自分っていうものを切り離すこと、そしてイエス・キリスト、キリスト頭なるキリスト、その方だけを見上げるということ、そして最後にキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れると最後に書いてある。これは再臨の希望があるということ、イエス様は再び 私たちはイエス様の誕生と復活だけじゃない、イエス様が再びこの地上に来て最後の勝利を見せてください。私たちはその時に一瞬で変えられて、キリストにいた栄光の姿に変えられる、空中に引き上げられる、そして私たちはイエス様に会うことができる。もう本当に楽しみじゃないですか。再臨の再臨がみんなわからないですよ。だから私たちはイエス様に再び会うことができる、この希望に本当に立つことができることはなんという幸いでしょう。なんと私たちを愛されているんでしょう。なんと許された私たちなんでしょう。私ですね、最後に紹介したいのは、私がちょうどこのメッセージを準備 しようかなという前後の時に、ある方が亡くなられたっていうのをフェイスブックで見て再び思い出したんですよね。私はその方と、東日本大震災の時2011年に出会った、出会ったっていうよりは個人的に出会ったんじゃなくて、私は、福島のいわき市っていうところにすごく私をメンターに、もうメンターっていうかもう親しい友達 あのグローバルミッションチャペルっていうグローバルミッションセンターってあるんです。森明先生と兄健先生で、もともとはあの日本人で奥様ノルウェー人ですけど、ノルウェーミッションから派遣された先生で、もう本当にね愛に生きてる先生たちなんです。私はその先生と出会って自分のどん底から這い上がることができたかもしれない。神様がその先生たちとの出会いを与えてくださったんですけど、その時に私はすぐにグローバルミッションに、奉仕行ったんですね。でその時に世界各地からそのミッションセンターに、あのクリスチャンだけじゃなくてのノンクリスチャンの人たちももうバーッと、そこがたまたまパチンコ屋さんが教会になろうとしている時、もうこれもすごい証で、これは礼拝が、いつかチャンスがあればまたそれを証ししたいんですけども、それはもう確実に神様の方法、すごい誰も想像もつかないやり方でパチンコ屋さんですよ。しかもなんていうの、いろんな部屋があって、そこのオーナーが自分の部屋まで作ってた、突然オーナーが亡くなって、息子さんが、クリスチャンである息子さんがそのパチンコ屋を遺産を相続したっていう。でもお父さんとの関係が悪くて、いらん、こんなお父さんが持ってた家なんかいらんっつって教会にあげたっていう、すごい。でそのもらったその先生がそのグローバルミッションの森先生なんですけど、この震災が起こる1年前に火事で類焼でおばあちゃんがろうそくの火が倒れて燃えて、先生たちの教会が燃えちゃったっていう、それがあって次の年震災が起こって、その燃えた後に突然その パチンコのオーナーが心臓発作で亡くなり、その教会員だった息子さんが遺産を引き継ぎ、この土地はいらない、教会もらってくださいっつって、でもタダでもらうっていう、いろいろなことがあって教会が安いお金で買って、さあ今からこの教会を礼拝堂を建て上げようと、だからパチンコ屋だからバーッとパチンコの台も全部処分して、これからここを街道にしますっていう時に東日本大震災が起こって、だから支援物資のセンターになったんですよ。これはもう神様の御心。そしてその時に道前翔吾さんっていう人がいたんです。その人はすごい人なんですけど、その人は元ヤクザだったんですね。そのヤクザの人だったんですけれど、その人は、そこで震災の時に、クリスチャンになって変えられて、すごい働きをされた方が1週間ぐらい前に亡くなられたんです。でその方が、おられたっていうのは私も知ってたんです。ミーティングの時に体がでかくてちょっといかつい顔をされてて、その人がどういう方っていうのは知らなかったんですけど、すごい震災の時、その人は5ヶ月でお母さんに捨てられ、そして児童養護施設で育てられ、15歳の時にもうやけっぱちでヤクザの世界に入り、逃走事件に巻き込まれ、そして人をいたぶり、そして、投獄され、服役23年ぐらい服役され、そこから出たら病気になり、人工透析の体になった。そしてその人工透析をやってる最中に東日本の大震災が起こり、そして自分の友達が津波に流され、たくさんの友達が遺体が見つからない、だから彼はその 自分の体はもう本当に、透析が必要で透析をする場所もない中で友達の遺体探しが始まってボランティアが始まった。そこでキリストと出会うっていう、もう本当に劇的な人生を変えられたんですけど、その人がですね、あのゴスペルがきっかけだったの。横山大輔さんがあの仮設住宅じゃなくて小学校で、まあ、その時小学校に寝泊まり避難場所ですよね、そこに堂前さんと一緒に行って横山大輔さんがギターでゴスペルを歌われた。その時に初めて堂前さんは聞いて、そのまでその人は暴力的な言葉で威嚇して、その人が言いました、暴力団には2つ種類があって、お金で威嚇するか力で、もうヤクザ力で威嚇するか、私はもうヤクザだ、あの力で生きていこうと決めたから、人をいつもこうなんていうの、殴ろうとしたり怖い言葉で自分は生きてきた。その中で初めてゴスペルを聞いて、まあ、その時もピンとこなかったけれど、そこにいた人たちが涙を流してその場所を離れなかった。だからゴスペルって何だろう、ゴスペルになぜ癒しの力があるんだろうっていうのがきっかけで、そこで牧師先生に聞いて初めてイエス様に出会って、でその時に彼は自分の内側に、自分はいろんな人を傷つけてきた、だからもうチェーンですよね、縛られていた、そこが気づいてたんです。だからそこから逃げて逃げて、いつも心のどこかにあるものを隠して、もう誰にも言えない、だから誰にも言ったことがない、自分はそういうドロドロとしたものがある、人をまあ殺したのかもしれない、そういうことした自分を誰にも言えなくて、もう絶対許されない、誰も許してくれない、自分は許されない人間だと思っていた。そこに牧師先生が、神様は平等だよ、誰でも許されるんだ、神様は平等に愛してくれる、そこでパッと溶けたらしいんですよ。こんな自分でも愛してくれる人がいるんですか、もちろんですよ。彼はそこで自分の過去が、もうドロドロとした過去がイエス様に受け入れられ、許され、さらに愛されているという、もうその強烈な愛が注がれて洗礼を受けられた。それが彼の動機なんですよ。自分はこんな自分が、ドロドロしい自分が許され、愛され、そしてそれだけじゃない、自分の重荷を全部イエス様が背負ってくださった。そして彼は、ああ自由にされたんだ、縛っていたチェーンが切られたんですよね。そこで初めて心からの安心を得ることができたんです。そこから彼はイエス様を知りたいって、もうイエス様を知りたい、皆さんは聖書を何のために読むでしょうか、何のために教会に来るんでしょうか。私はいつもバイブルスタディをするときに、何のため聖書を読むの、みんな、ああ病気が癒されたい、あるいは一時期繁栄の祝福、私もそのメッセージしたことあるんです。なぜかというと、日本の教会はみすぼらしかったから、 3K って言われたんですよ、硬い、暗い、苦しい、このイメージを取り壊したかったです。私は最初2003年始めるとき、 3K って硬い、苦しい、暗い、だから教会は明るいよ、もっと祝福されるよって、だから私は繁栄のメッセージも語りましたけど、みんなそれが目的で教会に来るんじゃない、それで私たちは聖書を読むんじゃない、なんでですか、イエス様はどういう方であるかを知るために私たちは聖書を読む、なんてイエス様なんて方なんだ、そのために私たちは聖書を読み、教会に集まってイエス様はあなたを賛美します、そこが基本土台だと思うんですね。間違っていないです。私たちも祝福を受けたい、私の病気を癒してください、欲しい、でも主語はイエス様、私ではない、でも私たちは自分が自分が自分がと、動機が自分になってしまう。でもこの堂前さんはそこで、自分はもう恐れはありませんって、そしてあの人工透析をずっと続けながら、自分は今まで暴力的な言葉で威圧してきたけど、素直にすみませんと、人から何か言われたらごめんなさいと言えるようになりましたと彼は証ししていました。それから彼はたくさんの人が引きこもり、日本も3万人ですよ、自殺者 誰からも見取らずに死んでいった、いっぱいまだそういう人たちがいる中で、彼は仮設住宅や児童施設を毎日訪問してイエス様の愛を届けてきて、彼が受けたから、彼は満たされたから、彼は許されたと思ったから、愛されている、蘇りの命をもらった、そこの中に立たされているから愛を届けることができたんだと。私たちもイエス様に許していただいた、寄り添って愛されていること、これに確信を持ちたいと思います。確信があるから、彼は胸に私は希望がありますと、それを言い続けて、それが彼を言いました。イエス様と出会って一番幸せです。だから私はイエス様の命の水の川に飛び込みましょう、飛び込もうって、そういう賛美があるんですよ。その賛美を、まあ、ぜひ皆さん覚えて歌って、後で私が教えたいと思うんですけれど、天に希望がある、私たちは上にあるものを求めましょう、そして天にあるものを思いましょう。パウロ先生が教えてくださいました。動機は何か、そして私たちは究極罪許され、何の価値もない人間でしたけど罪許され愛されているんだということ。今信仰の試練を受けている人がいますか？家庭に、あるいは職場に、教会に、なんか山が立ちはだかっているなと、あるいはなんかすっきりしないものがあるかなと、何かある人がいるかもしれません。ペテロの手紙の一章の7節の8、最後に、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊い、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますと。私たちはキリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るもの、それを私たちも受ける、イエス様が持っておられる祝福を、霊的な祝福を私たちも受けることができる、そこに希望を持って、またこの1週間蘇らされた私たち、これを覚えて、愛されている私たち、ああ罪を許された私たち、上のものを求め天に思い向けて歩いていきますように祝福して祈りたいと思います。最後にお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、いつも私たちを愛し導いてくださるお父様、今日もあなたの御言葉ありがとうございます。私たちは肉の思いが強くて、時には優先順位が自分になったり、家族になったり、時間になったり、いろいろなものがあなたよりも先になってしまうことがあります。すべてを悔い改めて、また減り下されて、私たちは本当に何者でもないこの私たちが、あなたが命を懸けて十字架にかかってくださり、命と引き換えに私たちを滅びの穴から救い出してくださったこと、ここにまたもう一度立って愛されていること、許されていること、そして蘇らされていること、ここに立って、どうぞ私たちの周りにあなたの愛を届けることができるように、神様、この小さな群れですけれど、お一人お一人が本当に戦いの中にあります。聖霊様、どうぞこのここに集われている、特別にここに本当に一週間性別してここに来ておられるお一人お一人を覚えて顧みてください。そして助けてください。聖霊様が後になり先になり、そして御使いを送ってくださって、陣を張って軍隊となって一人一人を守り、そしてまた新たなビジョンをもらって、この教会がますます栄えていくように、そして見よ、私は新しいことをしていると、もうそれが起ころうとしているということに、神様一人一人がそのビジョンをいただいて、この教会から新しい、またリーダーが生まれて、この教会がさらに祝福されていくように、神様助けてください。一週間の歩み、あなたと共にありますように、お一人お一人祝福して、 主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。